You are a very important person.
VIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは大阪ヘブル研究所主任研究員の高原剛一郎先生です。高原先生は名古屋市出身の46歳、大阪教育大学教育学部を卒業後、10年間の商社勤務を経て、イスラエルを中心とした中東問題分析の論文を雑誌に連載、中東問題の専門家として各地で講義講演をされるようになりました。この春には著書も発刊され、在阪ラジオ局の早朝番組も担当されている高原剛一郎先生に、中東が世界の火薬庫である理由と題してお話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルVIPクラブの提供でお送りします。今日のゲストは大阪ヘブル研究所主任研究員の高原剛一郎先生です。こんばんは。
こんばんは。
さて先生、いよいよ8月も終わりで、9月になってまいりますけども。
そうですね、
日本は8月といえば戦争を思い出し、アメリカは9月といえば
やはり9月11日のテロですよね。日本で226事件というと陸軍のクーデターすぐに連想する人が多いですね。
はい。
そして、中国では64というふうに言いますと天安門事件。同じように911、911というのは、はい、大きな辞書なんかを引きますとアメリカの同時多発テロということで、もう辞書にも載ってるぐらいなんですね。
それだけ大きなね、テロだったんですけども。
2001年9月11日ですから、まあ21世紀元年ですよね。事件で21世紀の流れが決定した。もうそれ以前の世界とそれ以降の世界はまるで違うというふうに思いますね。
今回はですね、この難しい中東問題をですね、高原先生に分かりやすく3週にわたって語っていただこうと思うんですけど、まずですね、中東ってどこっていう方が多くいらっしゃると思うので、そこから行きたいと思うんですが、
中東というのはですね、日本から見たら西の方角にあるんですよね。この西の方角にあるのになぜ中東、中東と書くかと言いますと、実はイギリスが世界7つの海を支配していた時に、東洋を3つに分けるわけですね。
はい。
近い東洋のことを近東、ニアイーストと言いまして、今のトルコあたりです。そして一番遠いファーイースト、遠い東洋のことをですね、極東というふうに言いまして、これが中国及び日本のあたりですよね。そしてこの近い近東と遠い極東の中間にある東洋なので、中東というふうに言ったわけですよね。だいたいイスラエルを中心にですね、この外務省の資料ではアフガニスタンまで、これが中東というふうに言われてまして、本来は、中東という言い方はね、日本の立場からするとおかしな言い方ですから、東アジアから見た西アジアというのが本当は正しいんだと思います。
イギリスから見た、位置っていうことなんですよね。
そういうことですね。
でもこの、中東という位置ですよね、すごくこう歴史のある土地ということなんですけれども、
もう人類文明発祥の地なんですよね。ですから中東問題を考えるというのは、人類のルーツを考えるということでもあるんですよね。
短時間で語っていただくには難しいんですけども、先生がヘブルを研究してらっしゃるということで、ヘブル研究所、また今度はこのヘブルとは何ぞやということになってくるんですけれども、
ヘブルっていうのはですね、ユダヤ民族のことをユダヤ民族以外の、多民族異民族が、ユダヤ人たちのことを指して、ヘブルと呼んだんですね。もともとの意味は川を越えてやってきた人ということで、よそ者がやってきたという意味で、そういうふうに言ったんですが、今では、この何かに対して 人と違う側に立つという独自性というかね、うん、そういう意味で、ユダヤ人たちが使うこともありますよね。まあ、でもイスラエルユダヤのことと考えていただいたらいいと思います。
イスラエルユダヤ以外の方が、まあ、ユダヤ人を眺めて、はいはい、まあ、
ヘブルと言ったんですよね。
ちょっとこう、なんて言うんですか、別紙の意味があるんですか。そうでもない、
初めはあったと思いますけれども、うん、まあ、今あのイスラエルで、ヘブライ大学っていうのがありますよね、うんうん、もう今は別紙の意味は、ないと思います。
ヘブライ大学名門だそうです
ね。名門ですよね。ただね、あの大きな辞書でね、はい、あのユダヤ人10ですよね、はい、それを引くと1ユダヤ人で2主戦度とかね、はあ、そういうこの、差別的なことが書いてある辞書なんかはありますよね、はい、
あのユダヤ人のお金持ちになる方法とかね、ユダヤ人の大富豪の格言みたいな本がたくさん出てますけど、お金持ち多いんですか。
確かにね、お金持ち多いですけどね、貧しい人も多いですよ。まあ、ユダヤ人だからということは特にないと思いますが、ただ人口比にこう直していった時に成功者が多いということは間違いないと思います。
で、
はい、
このユダヤ人が世界に散り散りになり、はい、そして集まりというのがこの何て言うんですか、中東問題の、はい、なんか大きな核を成しているということなんですが、
そうですね、
とその辺分かりやすく説明していただくと、
はい、まあ、そうですね、そのユダヤ人のこともそうなんですが、ユダヤ人にかこつけて、さまざまな中東問題のですね、原因として説明しているという部分もあると思うんですよね、はい、で大きく分けましてね、中東が世界の火薬庫である理由は3つあると思います、はい、でまず第1番目、今日特にお話したいんですが、これやはりですね、石油と独裁体制の関係があると思うんですよね、で中東にアラブの国が21ありますけれども、民主主義の国というのはイラクを除いて一つもない。
そう、何主義なんですか。
独裁主義です。
そうなんや。
そしてね、この石油っていうのはね、まあもう不思議なことにね、この独裁国家の地面の下に限って眠ってるんです。
ねえ、なんかもう今このガソリンの高さって何なんでしょうか。
本当にそうですよね。ですから結局その独裁国家で石油が上がっていきますと、やはりこの悪さをする元気が出てきますよね。そしてこの石油価格が低迷しますと、やはりこのしぼんでくるわけですけれどもね、この世界の埋蔵量の5分の4が中東に集中的に偏在しているということなんですね、この石油価格の高騰が、まあ、中東の中に富をもたらすというよりも、まあ、格差というか勝ち組と負け組を、三重の意味でもたらしてるんだと思うんですよね。そして中東だったらどこでも石油が取れるんじゃなくてね、中東の中の産油国と非産油国というのがありましてね、で石油が出るまではみんなどんぐりの背比べであったわけですよね、みんなあの同じアラブ人だということで、同じ水準の生活をしておったんですけども、まあ、石油が取れる国と取れない国の差ですよね、取れる国はものすごく大金持ちになるし、取れない国というのは取れる国に出稼ぎに行って、で結局その、産経といいますかね、そういうこの仕事をして、で同じアラブと言いながら一級市民と二級市民に分かれてくるという、この、まあ、苛立ちというものはですね、石油の高騰によってますます拍車がかかっていると思いますね、そしてこの産油国の中でも王族と庶民の差というのがどんどん出てきましてね、
王様にあるんですね。
そういうことですよね。あの例えばサウジアラビアという国は、世界に200ぐらいの国のある中でね、個人のお名前がそのまま国名になってるという唯一の国なんですよね。あれはサウジ産地のアラビアという意味なんです。ですからあそこで取れる石油っていうのはたくさんのオイルダラを呼び込みますけれども、庶民の懐に入るんでなくて国王の、まあ、懐にのみ入るということですよね。
それはサウジさんなんですね。
サウジさんですね、ですから、儲かってる儲かってるというんですけども、まあ、一般庶民はそんなにその潤いを実感することができていないということがあると思います。そしてその王族の中でもですね、さらに王様になれる王子と王様になれない王子の格差がまた出てくるわけですよね。
王子もたくさんいるんですね。
いるんですね。6000人。
それはサウジさんの子供が6000人いるわけです、
まあ、あの子供と言いますか、今はあのひひ孫に当たるんですけどもね、増えに増えまして、6000人で、そのうち王様になれるのが1人ですから、残りの5999人はなれませんので、不満を持ちやすいわけですね、その不満をそらせるためにオイルダラーで贅沢三昧の限りを尽くすということですよね。 で、いろんなこの一般国民にとってはタブーのことをやってもですね、ある意味で守られているということで、うん、石油がこのかつて平等社会のようなこのアラブ世界に大きな格差を、植え付けてしまっているということが言えると思いますね。
じゃあその第1回目の締めとしましてはですね、はい、どういうことが言えるんでしょうか。
そうですね、結局そういう圧倒的な格差というものが生まれていく中で、なかなか生活がうまくいかないときに、誰のせいでいつまでもこんなに貧しいんだろうかという考え方がどうしても出てくるんですね、うん、
はい、
でその時に独裁体制が悪いからだという考えと同時に、うん、その独裁体制を黙認してきた、背後でその王様との取引で儲けてきたアメリカが悪いんじゃないかという考えもまた出てくるわけですよね。ですからアメリカとしては、このテロを起こさないようにするためには、中東の独裁国家を民主化していくということが、長い目で見ていたときにですね、テロを起こさないようにする手段であると考えていると思います。
なるほど。どんどん話は盛り上がってきたところなんですけれども、はい、来週はですね、これの続きということで、中東が世界の火薬庫である理由、その第2話をお届けしたいと思います。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き大阪ヘブル研究所主任研究員の高原剛一郎先生です。中東問題の専門家として企業での講演会が多い高原先生ですが、分かりやすく楽しい語り口で難しい内容もすんなりと耳に入ってきます。この春には著書も発刊され、ラジオの早朝番組も担当されている高原剛一郎先生に、中東が世界の火薬庫である理由と題してお話を伺います。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。